オープンソース学習管理システムの展開と課題ということで、早稲田大学オープンソースソフトウェア研究所の深田先生の方からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、早稲田大学の深澤です。私の専門は実はソフトウェアの再利用技術です。ですから今お話があったアスペクト指向だとか、フレームワークだとかディペンデンシーインジェクションだとか、そういうところら辺に本当の興味、研究的な興味があります。で、まあ再利用、オープンソースも再利用だねって言って、早稲田大学にオープンソースソフトウェア研究所という研究所を作ってあります。できてこの3月末で4年目になる研究所です。で、まあそんなこともあって、ちょっと、お話をさせていただきますが、今までの方のようにその社会イケイケどんどんっていうプレゼンテーションではございません。あらかじめそこは断らせていただきます。で、実は常盤先生から何か話してくださいと言われて、まあついいいですよと言ってしまい、で困ってしまいました。で、一応ここはその堺のカンファレンスです。ですから、結論的にはその堺っていいですよ、みんな頑張りましょうねっていう結論に行かなきゃいけないんだろうなと実は心の奥底では少し思ってます。で、ところが実は私堺のことはっきり言います、よく知りません。実は、マニュアルいただきました。で、読みました、英語でした。で、正直言ってなぜ堺にしなきゃいけないんだろうか、なぜ今堺なんだろうか、はっきり言って分かりませんでした。2つ目、実は私先ほど早稲田大学のオープンソースの OSS 研究所でオープンソースの LMS ジャプリコっていうの、宣伝中です。ですのでここで発表するっていうのはその自分が所長をやってる研究所に対して敵対行為をしているようなもんでして、非常にやりにくい。で、かつ、早稲田大学全体としてはコースナビという、まあ、CMS といっても LMS どっちも構いなんですけども、教育支援システムをこれは自分で開発して、この4月から、2.0 バージョンアップしたものを、提供しています。で、今日今まで聞いてきたような話を見ている限りでは負けてないね。じゃあ、余計なぜ今堺なんだろうかっていう、まあ、疑問が個人的に思ってます。いかにも今作ったようなパワーポイントで申し訳ないんですが、そこで、じゃあ何を話そうかなということを、ちょっと視点を変えてお話をしたいと思います。で、まあ早稲田大学だけかもしれませんけども、その e ラーニングなりを先生に積極的に活用していただくってそんな簡単な話じゃないと思っています。で、それうまくいくためにはどうしたらいいのかなっていう、まあ、非常に素朴なところの疑問を少しお話しさせていただいて、で今お話がありましたように、じゃあ LMS、CMS と何でもいいですが導入しようと思った時にオープンソースがいいのかそうじゃない方がいいのかということを考えて、まあ、少し今後どうなっていくんだろうねという考えを、まあ、勝手に話したいと思っています。ただ、最初にお話ししました、私堺のことよく知りません。ぜひ早めに、私早めにプレゼン終わりますので、ぜひ答えを教えてくださいっていう、そういうモードです。で、実は、早稲田大学に人間科学部の教育、通信教育課程 e スクールというのがございます。で、2003年の4月に作られまして、毎年、150名くらいの学生が、入学してきます。で、2007年の3月に最初の卒業生が出ましたが53名、つまり、150名入ってきて53名、つまり3分の1くらいの学生が4年間で卒業できた通信課程で、でこれって、まあ、普通 の, 通学生に比べればアホな数字ですけども、通信制でやっている、しかもここ授業料高いです、すごい高いです。早稲田の中、普通の早稲田 の, 対面式と同じくらいの授業料の高さです。で、まあ、3分の1くらいが出て、で、まあ、そのうちのまた3分の1くらいはしかも大学院に進んだ。で、その中身を見てみますと、まあ、e スクールなんで 会社員がほとんどで、年齢層から見ましても一番多いのは30代、逆に言うとその高校を卒業してすぐの18歳とかっていう人はここでしかないっていうのが、実情です。で、この数字いろんな解釈ができると思ってますが、私としてはこれうまくいってるんだと思ってます。で、じゃあなぜうまくいってるんだろうかなっていうのを分析してみなきゃいけないんだと思ってます。で、なぜうまくいってたんだろうかなって私なりに考えたときに、いくつかその成功した原因があると思ってます。で、それは何かって言います。まず実は150名くらいの学生が入ってきますが、実はそのバーチャルなクラスというのがあります。150名をマスで扱うんじゃなくて、40人くらいに分けまして、でそこには担任の先生なるものがあり、まあ月にチャットできるようなこともでき、まあ場合によってはその中で飲みに行ったり、近くに住んでいる人は飲みに行ったりする機会があるっていうふうな、その、マスとして捉えるんじゃなくてきめ細かい学生ケアができていること、それから教育コーチって名前がつけた博士課程の学生を各講義に貼り付けてあります。で、先生怠惰です。ですから学生から質問が来た時にピュッてすぐ答えてくれる先生はいいですけども、まあ、先生出張してたり、いろいろありますから、必ずしもその質問が来た時にそれにすぐ答えられるかっていうと、まあそうでもない。で、そこら辺のそのスピードアップを図るためにその教育コーチなんていうのがすごく、役立ってます。で、3番目はこれは最近つくづく分かってきたことなんですけども、もともとは通信制のためにコンテンツを作りました。フルに、学生は大学に来なくても卒業できます。で、通信制のために作ったコンテンツを通学生のための学生に使うようになってきています。それによって何ができるかっていうと、つまりここまで予習してこい、これを見てこい、授業はこれを見てこないとわからないよ、これを前提とした話をするよっていうと、ワンレベル高い授業ができるわけです。まあ、であと、まあ、何人かの教員の方が死にそうになって頑張ったっていう話で、これが実は成功の要因だと私は思ってます。ということは 何かって言いますと、またまた素朴な疑問が生ずるわけで、なら LMS ってどこにも LMS のことってないじゃんって思うわけです。で、実際には、ここでは我々が自作した LMS を使ったんですけども、とはいえ実際に、まあ、通信制とか、まあ、e ラーニングをうまくやるためには何らか LMS をまあ、作るなり、あるいは、買ってくるなりしなきゃいけませんよね。じゃあどういうふうに考え、だからまず立場その1、 LMS 云々よりもっと重要な話がありますねっていうところを抑えさせていただきたいと思ってます。 で今ありました、じゃあ LMS 必要になりましたねって言った時、商品化されてるやつを買ってくるか、オープンソースを買ってくるか、どっちかでしょう。で、まあ最近の話で言えば、まあちゃんとここに境入れましたがとか、そういう、まあ多分一番メジャーなのはムードルなんでしょうけども、ムードルだとか、あるいは日本で言えば、シアスだとか、いくつかそのオープンソースの、LMS が実際に提供されてきていますが、問題は何かっていうと、オープンソースの LMS の問題点というのが明らかにあるんだと私は思っています。で、まあ、基本的なところ、例えばオンデマンドの授業が、受けられますねだとか、参考文献も見れますねだとか、 BBS も使えますねだとか、レポートも出せますねとか、小テストもできますねとか、アンケートも使えますねとかって、ここら辺まではそのどんな今その LMS ですって名前がついているようなものであれば、ここら辺できないで LMS っていうわけにはかない。だからこんなところはまあ問題じゃないんだと思ってます。これのベーシックなところは。で、問題はそれ以外の、ところでいくつか、LMS として考えなきゃいけないところがあるんじゃないのか。で、一つは何かっていうと、オープンソースってどうやって作るんだろうか。例えば 私の大学で早稲田大学で早稲田大学向きに LMS を作って、まあ、それをオープンソース化しちゃいましょうみたいな作り方で、そうなるとやっぱりどうしてもその私で言えば早稲田大学のその制度なり仕組みなり癖なりなんかが生きてその中にはまってきちゃう。そうするとその早稲田大学のその性質をうまく合ってるところで導入する分には構わないんですけども、そうじゃないとすればやっぱり相性の問題というのはすごくあるんだと思ってます。で、もともとじゃあ完全にフリーにそもそも LMS 核ありきっていうところが議論すればいいんでしょうけども、そうなってくると今度はじゃあ製品のさっき の、 あのロングテールの話がありましたけども、製品として、売るのと何が違ってきちゃうんだろうかなって、ここら辺よく分かってます。で、じゃあ堺どうなってるんでしょうね、どなたか分かってる人がいたら後で教えてください。例えばイリノイの癖ってついてるんですかような気が少ししてるんですけども、です。で、2つ目は何かって言いますと、授業って昔は先生がいて学生がいてこうだよってこう話して、まあ、それでおしまいだったんですけども、まあ、最近だとそれだけじゃなくていろんな人、例えば、まあ、TA もそのいろんなことをしていい TA から単に教えるだけの TA からあるいは職員の方だとかいろんな方が感知してきているときに、そのどこまでの人は何やっていいんだよっていうところをかなり細かく設定しないと使えないんだと思っています。特にあの個人情報がうるさい世の中です。ですのでそのセキュリティに関しては、いろんなことを細かい配慮が必要だと思ってるんですが、これもすいません、後からどなたか教えてください。堺どうなってるんですか。で、3つ目です。3つ目は何かって言いますと、例えば早稲田で今こんなことやってます。日本語の授業のコンテンツを実はシステムごと中国に持って行って、で中国人の学生が日本語の勉強に使う。つまり、まあ、ある意味で中身は優しくても構わないわけです。要は日本人の先生が日本語で何かこう授業をしていて、でそれを、まあ、それなりのビデオとパワーポイントとかまあセットで流して撮って、で、それを中国に持って行って使う。でそうなると何が必要かっていうと、例えば中国に行ってみると当然そのシステムを、まあ、それなりに流す人が必要でしょう。それから、受講する学生は中国人で、まあ、例えば日本語はあんまりわからないから中国語を勉強してるでしょう。そういうふうなそのいろんなランゲージ の、 そのレベルを持った人がうまく連携した教育環境を作っていくことが結構必要なんじゃないかなと思ってきてます。これはすいません、ひょっとしたらたまたま早稲田大学が、欧米では勝てないんでアジアで少し頑張ろうと思っているというそういうあの世知がない状況がその私のこういう疑問を持っているのかもしれつながっているのかもしれないんですけども、特に東南アジアとやるためにはお互い英語ネイティブじゃない、まあ、頑張れば英語喋れます、でもできれば日本語がいいですよね、あるいは、中国人はできれば中国語がいいですよねっていう中で、じゃあ一緒に授業をやりましょう、あるいは向こうが作ったコンテンツをこっちが使えるようにしましょう、あるいはその逆を使いましょうっていった時にどういう機能が必要なんでしょうねっていうところ辺を少し考えたいなと思ってます。それからもう一つは、オープンソースって何だろうかなってこれ昔から思ってます。つまりソースプログラムがなきゃいけないのは明らかなんですけども、それ以外にどんなものがあればいいのかなというところへんで、じゃあ少しあの今4つお話をしましたが、4つ の、 あの内容を少し細かく見ていきたいと思っております。で少し今パッとお話ししちゃったんで急ぎますが、まあ、大学とか学部でで当然学期制が違いますよね。通年制だとか、まあ、今最近セメスター制だとかあるいはクォーター制だとかもっともっとだんだん短くなってくるんだと思ってます。でしかも、授業以外でも短期のセミナーで使う 使いたいだとか、あるいは大学じゃなくて企業等で使いたいとかっていうことになれば、もっとその時間の概念をもっと細かく設定できるようにして、でそれに対する権限ももっと細かく設定できるようにしなきゃいけないですよね。だからこれは今お話をしました。それからで利用やカスタマイズを容易にすることは何かって言って、やっぱりあまりマイナーな仕組みを使われると多分対応できないんで、できるだけそのポピュラーな仕組みを使うとともに、やっぱりいくつか典型的な変更っていうのはありえると思うんで、典型的な変更ってカスタマイズしたいよね。つまり例えば交渉を入れたいだとか、ロゴマーク入れたいだとか、スクールカラーに変えたいだとかなんていうところは典型的なんだから、そこら辺はそのパッケージ化したいですよね。それからオープンソースで言った時に何が入手できるんだろうか。ソースプログラムが入手できることはまあ当たり前なんですけども、そのソースプログラムを読めば分かるってじゃあきっとダメで、まあいろんなものが必要になってきますよね。でできれば我々にとっては日本語で欲しいですよね、まあなんてふと思ってるわけです。でもう一つ、実は今日皆さんのお話をお聞きしてて、ああやっぱりそうだなと思ってるのは、支援コミュニティ、例えば、何でもいいですけども、Linux のコミュニティ、立派なコミュニティですよね。で、日本のオープンソースの世界だと、なぜかそのコミュニティというのがなかなかできない。で、コミュニティができればこういうことができてありがたいですよねっていうところら辺はみんな思ってるんだけども、なぜかできない。で実はジャプリコはジャプリコクラブというのが作って運営してますが、まあやっぱり中心的に動く人は中心的に動きますけども、自発的にこうみんなが協力してくれてという体制がなかなかできない。今日ここに来てぜひこのコミュニティがうまくいってくれるといいなと実は思ってます。嫌味じゃなくて真剣に思ってます。で真剣に思ってるんですが、うまくいくためのキーポイントが何だろうかなっていうところは実は今でも分かってない。やっぱり先ほどからこうディスカッションをお聞きしてても、まあ自分の大学のことはやっぱり重要ですから頑張ります。でもそれをうまくその普遍的にそのコミュニティにこう広げていくことに関する話になると、どうしてもやっぱりまあなかなかそのポジティブになりきれないっていうところが持ってるだと思っています。ですのでぜひこのコミュニティうまくいってほしいんだと思ってます。ただそのためには常盤さんが頑張るだけじゃきっとダメだと思うんで、まあ皆さんの力添えがあればっていういい加減な表現で終わるのは簡単なんですが、です。それからそろそろ時間がないんで、じゃあ今後 LMS 何考えなきゃいけないのかなっていうと、そのだんだんいろんなシステムとの連携が当然広がってくるわけです。で例えば業務事務のシステムがどう作られていて、それとどうやって連携するかだとか、さっきやった、ポートフォリオのシステムとどうやって連携を取るかだとか、あるいは、シラバスとどうやって連携を取るかだとか、あるいは LMS の中にこういうものを含めていくような仕組みを作ってしまうのか、まあ、LMS というかどうか知らないんですけど、ただいずれにしろその大学のシステム全体のアーキテクチャをどうやって決めるのかっていうのが先にないと、単にその、ボトムアップにあれとこれをくっつけましょうとかっていうときっとうまくいかないんだろうなと思っています。それからもう一つ、大学で LMS ってたくさん入ってることがいいのか悪いのか、一つの大学の中でこのセクションはこれムードル使ってます、ここでは堺を使ってます、ここではなんか自分のある先生が自分で作った頑張って作ったソフトを使ってます、そういう体制がいいのか悪いのか、あるいはそれって適材適所で割り切れるものなのかそうじゃないのか。少なくとも早稲田大学は今までここのところ そうじゃないと思っていて、大学としてきちんと、ある一定のものを提供しましょう。で、全ての先生はそれに乗っかってください。もちろんローカルに何やっても構いませんけども、基本的に、ベースなところはそれに乗っかってください。適材適所よりも統合化で、しかも大学主導という線を歩んでいると思います。で、そうなった時に、まあ、それがいいのか悪いのかっていうことは少し議論したご意見があればなと思ってます。で、もう終わりなんですが、ちゃんと時間取りがありますが、これちょっと前のモーニング娘。です。どれがカゴちゃんかご存知ですか？私も知りません。おにゃんこクラブは分かるんですが、モーニング娘。は分かりません。で、実は LMS の世界も今同じだと思ってます。つまり、まあ、まあ誰でもいいんだと実は私は心の中で思ってます。で、まあ、とにかくお友達になりたいなとも思ってます。で、ただ重要なのは何かっていうと、 LMS 何があるんじゃなくて、多分私が一番辛いのはその先生の協力をどうやって得るのか、でその協力のもとにどうやってコンテンツを作っていくのか、で実際の教育の場をどうやってサポートしていくのかっていうところが本当の一番重要なんじゃないのかな。とはいえ、一回 LMS 入れちゃうとやっぱりそんなに簡単に変えるっていうわけにもいきません。だとすれば慎重に選ばなきゃいけないとも思ってるんですが、あ、すいません、ちょっと、本音が見えてしまいましたが、まあこんなことを思っています。で、すいません、私のは答えありません。今、素直にお聞きした質問にどなたかお教えいただければ大変幸せです。
どうもありがとうございました。それでは福田先生の方からいろいろ質問が出ましたので、それに対して、もしご回答いただける方がいらっしゃればお願いしたいと思います。まず今なぜ堺かということとか、LMS の癖とかですね、いろいろあったと思いますけども、すでに堺をやられていて、まあ、こうじゃないかなというふうに思えるところがあれば、もしコメント等をいただければお願いします。もらえますでしょうか？ありませんか？
堺を使っていますというふうな紹介をしましたけども、実際にはポートフォリオにしか使っていないというのが実情ですが、我々はあの時もお見せしましたように、WebCTC6 がで全額統一としてサポートしております。で、ムードルと堺は教授システム学の中の一部に取り入れているというのが現状ですが、まあ、教授システム学というのは一つ特異性があるところなので、そういうことを勉強しないといけないというのもあり、取り入れているという側面もありますけども、まあ、それなりにいろいろいい面がありますから、ムードルも悪いと思って全然思ってなくて、いいと思ってるんです実は。 で、 できれば提供できたらなというのも思ってます、全学的に。で、堺もそうですし、実はすみません、早稲田のシステムを話し合うには伺ってるんですが、まだ使ったことはないので、ぜひ使ってみてたいなと思ってるんですけども、そういうふうにいろいろいい点はあると思うんですけど、ただ我々が今何を一番気にしてるかっていうとですね、コンテンツを一生懸命作った後のですね、互換性とですね、もう一点は成績をせっかくそこでつけますよね、テスト機能とかありますよね、大概には。それがですね、集約できないんですね。で、その時に例えば先ほど教務システム、学務システムとことを言われましたけど、そこのコネクションをする時にそれぞれやってたんじゃやりたくないので、やはりスタンダードが欲しいと。で、どちらの話も要するに標準化の話だと思うんですね。ですので、標準化されればですね、まあ何でもいいやっていうのが私の意見です。
ただ3つのシステムを、まあ、適材適所で使っていく時に、要は3つのシステムのノウハウ、あるいはどっかがバージョンアップしたらそれバージョンアップしなきゃいけないとか、手がかかりません？
いや、もちろんかかりますよね。ただそのコンテンツが共通に使えるとかですね、それを提供することの本当に意味があるかとか、はい、というのは、例えばムードルにしてもですね、世界中であれだけの人が寄ってたかって開発してるわけですから、はい、それなりのものですし、言語にしてもですね、サポートしてる言語ってバカにならないですよね。だから例えばそういう用途には絶対ムードルだと思うところがあるじゃないですか。 そういういろんなものがあったときに、やっぱりそれはこれで提供してあげたいなとは思うんですが、現状ではそのバラバラの何も内容もその学習履歴も標準化されてない状態でいっぱいサポートするのはたまらんというところで、あの今あのご紹介になったどれでもいいというところは、あのそういう条件が整えばどれでもいいんだけども、あとはだからあの堺にしろムードルにしろ、あの自分のところ一人で開発するよりは、例えば早稲田さんがそれを開発されているのを早稲田さんと同じようにですね、100の大学が同じものを開発するとしたらコスト的にはだいぶメリットがあると思うので、はい、まあ、そういう点で多分あの、大きに流れているというかですね、あのムードルやあの堺に流れているのかなとあのいう感想を持っております。以上です。
あとご意見ありましたのでどうぞ。
駒澤大学の松原と申します。あの質問というよりかちょっと意見というか感想のようなものかもしれないんですが、あのその先生のお話にあったその開発した大学の制度や慣習が前提になっている部分が多いというのが非常に私もあの同感でして、あの、まあ、うちの大学、まあ、私のところでもムードルを実際に使ってみたんですが、その前提になっている慣習の中にあの、まあ、セミスターのこととかあると思うんですが、あの一つの授業の学生の人数っていうのがあると思うんですね。で、まあ、日本の大学ですと特に一般教養ですと、まあ、ものすごい大あの巨大な階段教室にまあ学生を集めて、まあ、最後であの試験一発で適当に成績をつけて単位出しちゃうっていうようなのが結構まああるんですが、それをそのまんま あの例えばムードルに置き換えてしまうと、あれあの成績をつけると点数が学生に分かるんですよね。そうするとなんで私はこの点数なんですかっていう質問が何百人という単位で一人の先生に集約すると、それやってみたらその先生からこれは絶対に困る、これだけは絶対にやめてくれと、まあ、そういう反応を受けたんですね。だってそれで、あ、ちょっとこれはそのまんま特に海外の西洋の大学文化でもう前提にして作られたシステムっていうのは日本にそのまま置き換えると、まあ、省力化どころか逆にこう教育 あのまあ手間をこれをまあ手間が増えるのは本当はいい派だと思うんですけど、まあちょっとそのまま省力化のつもりで入れるとちょっと大変なことになるなっていうのがちょっと思いました。その辺あと実際例えば早稲田大学とかでどの風になってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいところではあるんですが、
あの実はこれは早稲田ベタベタだと思ってます。もう他で使うのは結構大変だと思ってます。差し当たって今はそのうちだんだん洗練されていくと思ってますが、今のところは、それでいいんだと私は思ってます。で逆にこっちのジャプリコの方はもう最初からオープンソースで提供する、で早稲田のことあんまり考えない、でも作った人は早稲田の人なんで頭の奥底にはあるのはしょうがないんですけども、できるだけそこを消して、ですからそこをこの2つはあの全然違う方向で動いているのが現状だと思います。
他にございますでしょうか。あ、多数3名の方が手を挙げられますので、じゃあこの3名の方にお聞きして、あ、質問は3名の方ののみにさせていただきたいと思います。じゃあどうぞ。
まあ、質問というよりもあの意見に近いんですけども、てか、まあ、私が堺に求める、あ、すみません、九州大学の井上と言います。堺に求めるものということで、まあ、質問も兼ねてちょっと私の考えを述べさせていただきたいと思います。で、あの、まあ、例えば堺を導入するときに、例えばその開発コストとかその、管理コストとかいう話があったりとか、例えばその、ある大学で作ったコンテンツ、 ある大学にいる先生が他の大学に移ったときに同じシステムが使えるといいとかいう話があったんですけども、あの多分あの九州大学で WebCT を入れてるんですが、そのそういういろんな LMS を入れる観点っていうのはどういう立場で入れてあるのかなと時々思うときがあるんですね。つまりその管理コストとかその教材の共有とかありますけど、例えば先生方の使い勝手、学生の使い勝手といったところを考えて導入しているのかとか思ってきたんですね。で多分いろんなシステムを入れるときっていうのは、堺の子がいいから、 WebCT の子がいいから、 Moodle の子がいいからと言って入れてありますよね。でその入れたときに、例えば管理者から見ると堺がいい、あ、堺は、管理しにくい使用用システムがいい、 でも Moodle はそのインターフェースがいいとか、何とかのシステムはインターフェースがありますよね。だから多分私が考える堺にも求めるっていうか、これからの LMS に求めるものは、例えばエンジンは堺だけどもインターフェースはムードルであったりとか、でそれを自分が自由に選べるっ というのがこう堺にあるのかなと思ってるんですけど、ちょっと堺っていうのはほとんど私触ったことがないし、ジャプリコにしろ他のコースナビっていうのも使ったことがないので、その辺というのがどうなのかなっていうのを、まあ今日発表された方にお聞きしたいというふうに思っています。
今日発表された方、
今日発表された方、どうして自分のシステムを選んだかということですね。
はい、
なんか2さんありますか。どなたか発表された方で、なぜ私は WebCT を選んだとか、なぜ私は、まあ、堺選んでる人はあんまりいないと思うんですけども、ブドウを選んだとか、そういう人はいらっしゃいますか。
でもこの場、なぜ堺を選んだかという、
まあそれもいいですね。カイザー先生、お話しされますか。なぜ堺か。
名古屋大学の会社です。なぜ堺かというところに明確に答えられるものは、いくつかはあるんですけど、例えば、まあ、ですね、例えばなぜ堺が出てきたかということを考えたときに、ミシガンとか MIT とかスタンフォードとか、インディアナ、まあ、ここがコアインスチューションなんですけど、それまではそれぞれ独自に作ってたんですね。で、名前から分かるように、そのお金もたくさんあって人もたくさんいる協力、まあ、いわゆるリサーチユニバーシティの人たちはみんなそういうふうにやってたわけなんですけど、結局よく見るとこう掲示板を作るとかですね、オンラインテストを作るとかですね、みんなそれぞれ同じようなことをやってて無駄じゃんと。でメンテナンスコストを下げるという意味で共通化してやりましょうというのが一つの大きなモチベーションだったと思うんですね。まあ、そういった意味でそのなぜ堺かといったときに他の大学が使ってるからというのが一つの大きな私の答えです。でそれによってその自分たちが本当にやりたいところにエネルギー資源コストを投入できる、まあ、そういうメリットがあります。あと例えば私もその名古屋大学にどれだけいるか分からないし、将来どういう大学に変わっていくか分からないですけど、例えば堺ベースでやっていれば自分の資源を全部持っていって、使うことができますし、あるいはその例えば個人的な意味で言いますと、例えばその堺ベースでいろいろ取り組みをやっているとそれ自体が私の、まあ、研究あるいは技術開発業績として蓄積されていって、でそれが、まあ、コミュニティ全体で使われるし、場合によってはその、他の大学にプロモートしていくようなきっかけになるかもしれない。同じようなことは実はアカデミアの世界では普通に行われていることでありまして、膨大な時間をかけて研究開発したものをですね、研究会とか、論文とか国際会議で発表してこうその分野のいろんな知見をですねみんなで蓄積しているわけですよね。でそういう中で、まあ、キャリアがこう積み上がっていってキャリアパスが生まれていく、でその中を我々は進んでいるっていうのが、まあ、普通のアカデミアの世界だと思うんですけど、そういった意味で、オープンソースっていうのはマンデートだし、オープンソースの、コミュニティがあるっていうのは決定的に重要だし、現時点で、グローバルなレベルで最も広がっている、コミュニティは堺かなと。もちろんムードルも広がってますけど個人的に Java でやりたいっていうのも一つの理由です。はい、
どうもありがとうございました。ちょっと時間が押してしまいましたので、先ほど手を挙げたお二人の先生の方で、お質問、じゃあこちらの方で。
慶応大学の田中と申します。私も某商用 LMS を何百万円も出して買っておきながら、まさに先ほどあそこに出ていたような理由で使い物にならなくて腐らせてしまったというかソフトウェアの箱ばっかりを部屋にガーッと積み上げちゃって、これ使わないんだったら捨ててくれよってこう言われて気まずい状態でした。はい、でそんな紆余曲折を経てきた今の時点での感想なんですが、システム的には一番肝になるのは ID の部分で、シングルサインオンとかシングルログアウトとか、あとは、属性情報ですね、この人はこういう立場の人でこういう権限を持っていますっていうのを、 ちゃんとその標準的な技術を使ってやり取りできるのであれば、学内であのいろんなシステム、ムードルとか堺とかあちこちで乱立してできていても別に構わないというか、むしろそれが一番幸せなんじゃないかなと思ってます。その学部ですとか部署ですとか先生によってやりたいことは全然違っていて当然ですから、そんな感じじゃないかなと思います。あと、LMS の出来不出来はそんなに大した問題じゃないというのは本当にその通りだと思います。以上です。
ありがとうございました。
1個目の方なんですけど、その通りだと思うんですよね。ただ先生研究させてあげたいですよね。教育させてあげた、私は教育し研究したい、教育したいと思ってる先生です。で、じゃあ自分で LMS、 あ、いかに社会がいいからといって自分の授業のために自分のための社会のをチューニングして自分のために使うかっていうと、僕自身としてはそこまでしたくないんですよね。そうだったら多少使いにくくても全額的なものにすって乗っかりたいって思ってるところが難しいところなんだろうなと思っています。
じゃあ最後に聞かせていただきたいと思いますけども、お願いします。
すいません、立命館大学の野田と申します。私は職員でいつも先生方のサポートをする立場で今日も参加をさせていただいているんですけれども、その、実はうちの大学は早稲田さんと同じ共同開講している科目がありまして、はい、コースナビを使わせていただいてます。ありがとうございます。本当に大学のこうカラーというか個性がすごくやっぱツールに反映されているんだなということを考えながら学生さんのケアとかっていうのをずっとやってきています。で、うちのところだけかもしれないんですけども、だいたいツールを入れてしまってから後から使い方を考えてきたようなところが実はありまして、この何年間かそういうところでやっぱ先生方は自分がこれまでやってきた教育スタイルやっぱ変えられたくないっていうところが正直おありだと思うんで、そのさっき深澤先生が言っておられた教員の協力をどうやっていくかっていうところで非常に私ずっと悩んできているところがありまして、その操作とかツールの良し悪しのところはやっぱり他のところも全て同じようなところだと思いますので、その大学がどういう教育を目指しているかっていうところから実は議論を始めないと、どんなツールを入れてもうまくいかないんじゃないかなっていうふうに個人的には考えています。でちょうど来週から、ね、FD が義務化っていうことで e ラーニングを使ってもっとお前なんかやれというふうに私も上司からすごく言われていて、どうしようかなというふうに考えているところであるんですけども、このコミュニティを通じてそういうことも学んでいきたいというふうに思ってますし、LMS を使う時にはその運用のサポートをどういうふうに先生方と職員のところで協力できるかってことをこれからも考えたいというふうに非常に先生の話を聞いて思いました。ありがとうございました。
はい、
じゃあいろいろとご意見をいただきました。どうもありがとうございます。じゃあ福田先生、どうもありがとうございました。